ロサイの手紙もだんだん進んでまいりまして、もう終わりの方にやってまいりました、このところにはいろんなお名前がたくさん出てくるんですけどね、それ見ていきたいと思うんです。まあキリスト教会の中にあってパウロっていう人物は非常に偉大な人物でありました。誰よりも多くの人々に福音を伝えていきました。彼が行くところには多くの救われる人が起こってきたんですね。またそれとともに教会も立ち上がってきました。まことに素晴らしい働きをしたんですけれども、彼一人がそうしたんではなかったわけですね。もちろん神様が彼を助けました。聖霊なる神様、イエス様が彼と共にあって働いてくださったんですけれども、実際には彼の周りには素晴らしい弟子たちがいたということですね。ですから彼はイエス、パウロという方はその弟子たちと一緒になって働きを進めてきたのです。だからあのような大きな技をしてくることができたということですね。ある弟子はパウロのために背後で祈り、ある弟子は経済的にパウロを支え、ある弟子はパウロと共にどこででも行ってイエス様の福音を明かししたんですね。今日はその中で2人の弟子について見たいのです。今読んでくださいましたね。一人はテキコという人ですね。もう一人はオネシモという人です。実はこの二人とも私たちクリスチャンの模範であります。ですからこの二人を見ていくっていうことは、私たちクリスチャンがどのようにして歩んだらいいのかっていうことを示してくれています。では見ていきましょう。まずこの二人の共通点を見ていきたいと思うんですね。テキコもオネシモも二人ともパウロを離れなかったっていうことです。どんな時にも離れなかったんです。パウロがどっか行って福音を伝える時にも一緒でした。あるいは苦しむ時にも一緒に苦しみました。涙を流す時も一緒でした。どんな時でも離れない。今パウロっていう方はカデヤの中におったんです。獄屋の中にいました。囚人であったわけです。そんな囚人と自分は友達だっていうことは誰でも嫌だと思います。避けたいんです。でもこのテキコもオネシモもパウロを離れなかった。パウロは獄屋の中に入ったら彼らもついていった。パウロと一緒に苦しんだわけです。これは私たちに教えていると思いますね。私たちもいい時だけその人についていくんじゃないんですね。いい時も悪い時も、嬉しい喜んでいる時も、悲しくて涙ぐんでいる時も、苦しい時も、その人と一緒に過ごしていく。これが本当の友達じゃないでしょうか。だからよく言われますね。苦しい時にこそ本当の友が出来上がると言います。もう一つ、このテキコとオネシモはパウロから非常に信頼をされました。もうこの人に頼んだら何でもやってくれるということを信じられていたおったわけですね。だからここでパウロは自分の家庭の中の生活様子をコロサイの教会に伝えてほしいとこの二人に願っています。しかこの二人は そう言われたことをそのまま忠実にやったんでしょう。お互いに信頼関係にあるってことは素晴らしいですね。パウロはテキコもオネシモも信頼しました。テキコとオネシモもパウロを信頼しました。主にあって信頼関係にあるということは素晴らしいと思いますね。教会もまたこうでなくてはいけないと思うんです。お互いが信頼関係にあるということです。牧師も信徒を信頼します。信徒も牧師を信頼します。信徒同士もお互いに信頼し合います。尊敬し合います。それであってこそ教会であるわけですよね。では敵子という弟子について見ていきたいと思うんですね。今お読みくださったところに書いていますね。主にあって共にしもべであり、また忠実に仕えている愛する兄弟敵子と書いています。いつも言いますように、もう書いてることは非常に短いんです。短いけど非常に深いんですね。テキコはどういう人物やったかってこう言いましたら、主にある愛する兄弟だと書いています。テキコにとってはパウロっていう方はもう先生だったわけでしょう。それももう偉大な先生ですよ。とてももう近寄りがたいような先生だったんでしょう。テキコはパウロの弟子だったわけでしょう。先生と弟子の関係だったんです。でもパウロはテキコをそのようには見なかった。テキコは私の兄弟だと言っています。主にあって兄弟、お兄さんと弟の関係、神の家族の一員、そのように考えておった。師弟関係が兄弟関係であったわけです。しかもその前にもう一つの言葉がついていますね。愛する兄弟です。その兄弟関係の真ん中に愛があった。それも普通の愛ではない、人間の愛ではない、神様の愛、イエス様の愛があったわけでしょう。パウロはそのイエス様の愛をもってテキコを愛しました。テキコはそのイエス様の愛をもってパウロを愛しました。お互いに愛し合う兄弟姉妹、これはまた教会の関係も表しています。教会、信頼関係で結ばれています。でももう一つは愛で結ばれています。しかもそれは神様の愛です。仕える愛です。お互いが兄弟姉妹、愛が中心にあってです。さらにここではもう一つのことが結果にありますね。忠実な奉仕者であったとあります。奉仕者です。奉仕っていうものは神様から賜物が与えられている、その賜物を十分に用いて神様のために働く人ですね。それも皆さんもやっていると思います。テキコもやっていました。でもその前にもう一つの言葉がついていますね。何でしょうか。忠実な奉仕者です。忠実なっていうことは真実なっていうことです。真実なっていうことは変わらないってことです。どんなことがあっても自分の態度を変えない、また相手がどんな人だっても自分の姿勢を変えない、いつも同じようにしてするっていうのが 忠実なっていうことなんです。都合によって相手によって自分のこの態度を変えないことです。もう一つ忠実なっていうことは細胞までするっていうことです。与えられた奉仕を途中でやめない。もう苦しくなったからやめた、いい結果が出ないからもうやめた、誰かが何か言うからもうやめた、そんなことしない。与えられた奉仕を忠実に最後までやり通す人、それが忠実です。さらにもう一つの意味は全力でするということです。いい加減な態度でできない。今日はもう疲れたから 50% ぐらいの力でやろう、できない。どんなに疲れとっても、どんなに苦しくても、どんなことがあってもいつも 100% の力でやる、それが忠実なっていうことです。テキコはそうしました。でもテキコを一番素晴らしくしているのは次のことです。それは彼はイエス様のしもべであったと書いています。イエス様の奴隷です。イエス様のものです。イエス様の言われることはもうどんなことでもやる。イエス様の奴隷であったからこそパウロの兄弟にもなることができました。イエス様の奴隷であるからこそ忠実な奉仕者になることができた。大事なことは、第一番目はキリストの奴隷になるってことです。私たち一人一人のそうですよね。その次にオネシモという人が出てきます。このオネシモっていう人は実は聖書の中に出ていますピレモンっていう方ですね。ピレモンの手紙でありますよね。あのピレモンっていう方の奴隷であったんです。でもオネシモは何か問題を起こした。多分主人のものを何か盗んだようですね。それでオネシモは主人のピレモンの元を逃げ出してしまった。追ったら何か罰受けますからね、そこをもう飛び出てしまったんです。本当にそれを見ますならばね、彼はもう役に立たない、つまらない、人に見放された人間でありました。どうすることもできない人だった。もしそのまま彼の生涯が終わったらもうなんと虚しい生涯だったかと思いますね。でもそうは終わらなかった。彼は逃げていったその先でパウロに出会ったんです。でパウロからイエス様による救いっていうものを聞きました。オネシモはそれを聞いた時にイエス様を信じたんです。それから彼は新しい人物に変えられたんです。だから今読んでくださったところに書いていますね。彼は私たちの中の一人だとこう言っています。オネシモはかつてはもう主人のもとに逃げ出したたった一人の、ね、人間でした。でも今は多くのクリスチャンの仲間に加えられた神の家族の一員になっている、本当の友達を得たものになっているんだ、言ってるんです。しかも彼は敵子と同じようにね、忠実な愛する兄弟だと書かれています。かつては奴隷、 逃げ出した、見放された、役に立たない、もうどうでもいいような、そんな人でした。でも今は役に立つ、神様のために奉仕する忠実なものに変えられている。いえ、イエス様のしもべに変えられている。敵ことオネシモについて見てきました。一つは主にある愛する兄弟、もう一つは忠実な奉仕者。これは私たちにとって見本ではないでしょうか。私たちも彼らのようにクリスチャン生涯を送りたいと心から願います。お願いします。天のお父様、今日パウロの二人の弟子、いえイエス様の二人の弟子について見てきました。敵ことオネシモです。彼ら二人は私たちクリスチャンの模範でもあります。2000年前にイエス様を信じる者がどのようにして生きたらいいのかということを示してくださっています。今日生きる私たちもまた彼ら負けないようにイエス様のしもべとして、あるいは弟子としてふさわしく歩まさせてくださるようにお願いを申し上げます。役に立たない、本当につまらない人間から役に立つ、こんな素晴らしい人間に変えられていくんです。そのことを覚えて、いつもそのように自覚を持って歩まさせてくださるようにお願いを申し上げます。イエス様のお名前によってお祈りをします。アメン。しばらくお祈りしましょうか。どうぞ私も敵子のように、おねしものように生かしてくださいと祈っていこうじゃないでしょうか。神様、あなたの祈りを聞いてそのようにしてくださいますね。もうそうなっている方はますますそのように励んでほしい、そう思います。またイエス様をはっきりと信じていない方は、今こそイエス様を信じておねしものように役に立つ人となって歩んでほしいと願います。しばらくお祈りしましょう。